聖書を読み出します。聖書は新約聖書186ページ、ヨハネによる福音書第9章の41節です。新約聖書の186ページ、ヨハネによる福音書第9章の41節を読み出します。新約聖書の186ページです。ヨハネによる福音書第9章の41節、見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。以上です。よく見てみますと、相談すると返ってくる答えで一番多いのは何か。で、私の経験からするとこんなふうに乗り換えた、だからあなたもこうすればいいよという、そういう言い方をしている人が多分私の周りには多いです。いろんな情報を持っている人たちなのでしょう。これがある、あれがある、そしてこれがある、健康に関してはこれを飲めばいいとかですね、このサプリをですね、使えばいいとかですね。で、私の持っている情報によるとっていう、そういうことなんでしょう。昔はですね、それは私の経験からするとっていう話だったんだと思いますけども、最近は私が持っている情報からするとっていう、そんなことに変わってきたかなと思います。でも変わらないのは何かっていうことは、実は相談をする人は本当にそれを知りたいかどうかということです。そういう答えというのは相談者にとってはですね、そんなに意味はないことなんだろうなと思いながらですね、実は聞いております。その人の話を自分の経験で解釈し判断した答えだから、その人には必要ないんでしょう。で、その人を中心とした答えではないからじゃないかなと思ったりもします。でも一番大切なことは、その相談している人が私の話を聞いてほしいという、その思いではないだろうな、かな。何か直接的な答えが欲しいとか、そういう時もあるかもしれませんけどもですね、大抵の場合はですね、私の話をね、聞いてよ、って聞いてあげる、それが本当にですね大切なんじゃないかな。聞く前にですね、自分のですね情報とか判断とかをですね押し付けているという、多分次にはですね、その人には多分相談しないだろうなと思いながら、実はいろいろな場面をですね立ち会った時に思うことでした。で、イエス様によってですね、生まれつきの目の不自由な人が癒されるっていうのが今日の話です。見えなかったものが見えるようになるという奇跡をですね通して、神様の国が来ているっていうことを実感する話でもあります。そこにおられるイエス様が神の子であるというふうにですね、実は同時に示されている箇所でもあります。しかしファリサイ派の人々はそれを信じることもできず、何度も本人に事情聴取をするのです。初めから信じてないからです。初めから相手の話を聞こうと思ってもいないし、その起きたことを信じようともしないからです。自分の持っている情報、また自分の持っている知識、そういうものでですね、判断しようとするからそうなるのではないかなというふうに思います。だからこそ自分自身の判断とか知識とか情報とか、本当にそれが正しいものかどうか、それが本当に神様から出ているものかどうかっていうのを吟味する必要があるんだろうなっていうふうに思います。実は本当に大切なものは見えないところにあるという、そのことに自分は気がつきたいなと思うのです。毎日平和公園をですね、祈りの散歩というですね日課を決めて歩いております。大体健康のためというふうに思いますけど、本当はですね平和の祈りをですね祈りつつ、実は場所を決めてですね平和の祈りをして帰ってくるという、これはある被爆者の方がですねしておられて、もう天に召されたんですけども、その方が毎日ですねその場所を決めて、そして平和になりますように、二度と核兵器が使われませんようにという、そのお祈りをしていたのを知っていたので、その方が天に召されたと聞いて、 じゃあ私もそれをやってみようと思ってやっていることであります。まあ、生活のリズムがですね、それでできて本当に健康にもなるなと思いますが、しかし歩いていて分かるのはですね、平和公園っていうのはいつも綺麗なんだなとですね、まあ、実はあまりゴミも落ちていません。まあ、ゴミを散らすのはですね、実はカラスがですね、食べ残しのものをですね、散らかしているみたいな、しかしそれもですね、いつの間にか綺麗になっています。誰かがですね、きちっと毎日それで掃除をしておられるし、まあ、落ち葉もそうです。6000本のですね、世界中からの木が植えてますありますから、落ち葉も今の季節ありますし、夏もあります。しかしそれはいつでもきれいに片付けて今あります。誰かがそれをされているのです。私たちはそれに気がつかないし、それを見ようとも知ろうともしないのかもしれません。でもそうやって平和公園が保たれているってこと、まあ、そのことにですね、気づいた時に私たちはじゃあ何をするんだろうなというふうに思うのです。私たちの見えないところで実は働いておられる方がおられる、仕えておられる方がおられる、それを保とうとしておられる方がおられる、そのことにですね、気づいたらまずそのことに感謝したいと思いますし、そのように保たれている神様に感謝したいというふうに私は思いました。そう思うとですね、私たちというのは見えないところに一体何があるかということ、そのことを見ようと知ろうとするという、そのことが大切ではなかったかなと思います。その前に見えると言い張るところに罪があると今日はおっしゃっています。イエス様は今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残ると言われました。自分たちの判断や基準では見えていると主張しても実際は見えないことがたくさんある。自分のことしか考えられない人たちも多分そうだと思います。口語訳ではこういうふうに書いてあります。今あなた方が見えると言い張るところにあなたの罪がある。まあ、今日はこの御言葉を朝から何度も読み返しながら、じゃあこの見えると言い張っている自分は一体何だろう、そのことを考えて一日を過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは見えるとあなたたちは言っている、だからあなたの罪は残るとおっしゃいました。主よ、私たちが見えると言い張っていることは一体何かをもう一度教えてください。本当に見なきゃいけないこと、そして見えないところにある神様の真実、それに出会うことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、また全国にあるルーテル教会に集う一人一人、そしてそこにいる牧師、牧師の家族を今日も共にいて守ってください。ルーテル保育所、大量に幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故やけやわざ病気、新型コロナですから守ってください。クリスマスに向けて、またクリスマスのペジェントのために準備が始まります。どうかクリスマスの御言葉を子どもたちが聞き、そして心に留め、ペジェントを迎えることができるようにしてください。今日もガザのことを覚えて祈ります。どうかそこに起こっている一つ一つのその虐殺、そしてどうか命が本当に奪われていくこの事実を、どうか主よ、あなたが止めてください。どうかそこにいる市民、子どもたち、そしてどうかそこに生活している一般の人たち、その人たちがどうか主の祝福のうちに守られますように、どうか一日も早くこの戦争が終わりますように導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。